愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和が豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちと共に主路の主日、受難週の初めの日曜日をご一緒に迎えることができました。特別な祈りの時です。この時を私たちは喜びの時がその後に控えていることを知りながら、なお深く心を静め、主のご受難の出来事に思いを向けて過ごしたいと、そう願います。受難の出来事を覚える、その方法はたくさんあります。ヨヨの教会が受け継いできたこの週の祈りの時を、どうぞ皆さんも覚えていただきたいと思います。そしてまた、さまざまな音楽や劇などによる受難の出来事を示すものが用意されているでしょう。お一人お一人の生活の中で、そのようなものにこの週特に触れてくださることも意義深いことに違いありません。受難劇というものがあります。受難の出来事を演劇の形で演ずるのです。皆さんはそのような受難劇をご覧になったこと、あるいはご自身で演じたことがあるでしょうか。私の育った教会では、受難劇を演じるということは習慣としてなかったのです。クリスマスにはもちろん降誕劇をする、子どもたちを中心にそういうことが行われていましたし、集会によっては大人がその降誕劇をするということもありました。ところがある時、まだ私が学生時代のことですけれども、ある人たちが、先輩たちが、教会で受難劇をやろう、そのように提案して、何年かその受難劇を皆で演じたことがありました。その時には勝手が分からず、私もどのようにその劇に加わってよいのか分からないまま、その時を過ごした記憶があります。しかし、その後さまざまな形で受難劇というものが演じられる、催されているということを知るようになり、特に牧師になってからは、この受難劇というものを私たちの教会の営みの中にきちんと位置づけ直すことはできないか、こんなことをずっと考えてきました。私はこの教会に着任する前、神奈川の教会に12年おりましたが、その前任地の教会の時代のことです。教区の、神奈川教区の行事で、子どもフェスティバルというものが時々、毎年ではありませんが、行われていたことがあります。その子どもフェスティバルの一つの企画として、受難劇を演じたことがあります。東日本大震災から2年後の受難節の最初の日曜日の午後に、その子どもフェスティバルは設定されました。神奈川教区内の小教会から200人ほども子どもや大人たちが集まりました。いくつの教会から集まったか覚えていませんが、十数の教会だったと思います。20まではいかなかったかと思いますが、しかしいろいろな教会から集まり、その半日を過ごしました。参加者全員が受難劇の役を割り当てられるのです。そしてもちろん、皆が役者と観客を兼ねて、その受難劇は進められます。もちろん皆素人の役者ですから、うまくいくところいかないところありますが、受難劇の出来事、受難の出来事をどれだけ知っているのか、そのことがまさに試されるような時でした。その受難劇の中に、素人役者に混じって一人だけ実はプロの役者が参加していました。ギャラを払って迎えたプロです。正確にはプロの役者が1匹、あるいは1頭と言った方が良いかもしれません。ロバです。本物の動物プロダクションに所属するタレントロバです。まだコロバだと言ってました。 実動は受難劇の中の、まあ、10分も満たないぐらいです。イエス様のエルサレム入場の場面だけですから、入場してそしてその場面が終わったらもうお役御免です。10分ほどでしたけれども出演料は30万円ほど支払いました。教区の行事の予算ではとても賄えない金額でした。企画を担当した牧師たちがこれをぜひ実現したいと言ってロバプロジェクトと称して教区中の牧師たちに募金を募りました。牧師たちですからそれほど裕福ではない者たちばかりですけれども、少しずつぜひこれを実現させようとお金を出し合って実現したのです。本物のロバに出演してもらうことにどれだけの意味があるのかと思う方もあったと思いますけれども、やはり本物のロバに来てもらってよかった。子供たちはびっくりです。本物のロバに触れて、もちろん登場する場面でも見ますけれども、その前後ではロバが庭につながれている様子を見ながら一緒に記念撮影などもしました。子供たちの心の中に受難劇がロバの劇ということできっと印象付けられた、そうなってほしいという牧師たちの熱意の結果だったと思います。それほどに受難劇を子供たちの心に植え付けたいと私たちは考えました。受難劇といえばドイツのオーバーアマガウという小さな村で10年に一度演じられる受難劇が有名かもしれません。今や観光化されていて世界中から観光客がツアーで参加するそういう受難劇です。5月から9月までの5ヶ月の間に100回以上上演されます。村人が総出で演じる大々的な受難劇です。1回に4000人から5000人の観客がきちんとチケットを取って見に行くのです。100回以上ですから40万人からの観光客が毎年、いや10年に一度観劇をする、そういうことが最近は日本のテレビでも紹介され、皆さんの中にもそのツアーに参加された方もあると思います。このオーバーアマガウ村の受難劇、今からちょうど400年ほど前に始まりました。17世紀1600年代、ヨーロッパはペストが大流行して大変なことになっていたのです。そのペストが流行する中でこの小さな村オーバーアマガウの人たちは、このペストの流行が収まったならば感謝の印として10年に一度村を挙げて受難劇を上演しますと、そう誓ったのだそうです。その誓いは流行が収まることによってその通りなされることになりました。初めの上演は1634年だったというふうに記録されているそうです。それから10年ごと途中でその区切り目がずれたりもして、今は違った年、つまり今年はない、そういう節目ですけれども、しかし10年に一度というその上演はずっと続けられてきたのです。しかしそのペスト流行が収まったら、その感謝の印として上演するとしたのはなぜ受難劇だったのでしょうか。信心深い人たちであればもっと喜びの降誕劇でもよかったかもしれません。降誕劇の方がきっと喜びに満ち溢れたものになるでしょう。受難劇はもちろん復活まで演じられればそこには喜びがありますが、しかしそこに至るまではまさに暗闇です。なぜ受難劇だったのか、そう思われる方もあるかもしれませんが、しかしあの時代のペストの流行の中で救いを求めた村人たちにしてみれば、その時に感謝の印として覚えるべきことは降誕劇ではなく受難劇である、 それは当然のことだったのかもしれません。今日私たちはその受難劇のその物語の一部をご一緒に福音書から聞いています。弟子たちと共にいるところを主イエス様は逮捕されました。逮捕されたとき弟子のペテロは大祭司の手下に剣で打ってかかったと言います。打ってかかった相手はマルコスという名前であったとさえ伝えられていますから、かなり信憑性の高い話です。耳を切り落としてしまった、本気で打ってかかったのでしょうけれども、イエス様はペテロを止めました。鞘に納めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないか、そうおっしゃったのです。この福音書は伝えていませんが、他の福音書はイエス様が逮捕される直前、弟子たちと共に祈られていたということを伝えています。いわゆるゲッセマネの祈りです。父よ、御心ならこの杯を私からの取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、そう祈られたと他の福音書は伝えています。その時弟子たちは居眠りをしていたといいますか、居眠りをしていても弟子たちの耳に届き心にとどまるほど印象的な祈りであったのでしょう。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに。今や主イエス様は御心ならばこの杯を飲もうとペテロにおっしゃるのです。剣を鞘に納めさせました。主イエス様はご自分を捕らえに行った人々の前に自ら進み出られました。縛られて連れて行かれることを良しとされたのです。すべてはお別れになられていた。ご自分の身に起こることを何もかも知っておられて進み出られたのだと福音書は私たちに解説します。この捕らえる人々が来たときにイエス様は彼らに問いかけられました。誰を探しているのか。もちろん答えは一つです。ナザレのイエス、ナザレのイエスを探しに来ているのです。しかも彼らは兵士たちまで動員してです。兵士たちまで動員して探しているもの、ナザレのイエスとはいかなるものなのか。捕らえられ、縛られ、連れて行かれ、鞭打たれ、そして十字架につけられ。このお方イエス様は、人々の手から手へとこの後渡されて行きました。それはまるでロバに乗せられた荷物のようです。自分の意思ではなく、人々の思いに身を委ねられた。それが父がお与えになった杯だというのです。それが御心なのです。この主イエス様のお姿を見るために私たちは受難週の物語を聞こうとしています。このまぶたにもう一度焼き付け直そうとしています。主イエス様はそこにいらっしゃる。探している者たちの目の前にいて、私である、そう自ら名乗られます。その方は手を伸ばせば触れることのできるところにいらっしゃるのです。ご自身で進み出てこられて、私だ、そうおっしゃられる。けれども捕らえに来た者たちは後ずさりしました。地に倒れ込んでしまいました。 探しているはずのものが目の前にいて、一体この者たちは何をしているのでしょうか。手を伸ばして捕らえればよいのです。縛って連れて行けばよいのです。ところがそうすることができませんでした。できないのです。イエス様が目の前にいて、私だそうおっしゃられても手を出せませんでした。探していたはずなのに捕らえられませんでした。彼らがようやくイエス様に手を伸ばして捕らえたのは、ペテロが剣で打ちかかってからです。ペテロの姿を見て彼らは我に返ったのかもしれません。ようやくこのものが自分たちの探していたものだ、兵士たちまで動員して探していたものはこれだ。誰を探しているのか。教会へと招かれてきている私たちもここで探しています。主イエス様を探しています。自分の救い主を探しているのですけれども、時にわからなくなる。誰を探しているのか、探しているイエス様がどこにいらっしゃるのか、それはどのようなお方なのか。私だ、これが私だと主イエス様が近づいてきてくださっても後ずさりしてしまう。私が探していたイエス様はこんなお方だっただろうかと、期待していた姿との違いに驚いて私たちも倒れ込んでしまう。それでもこのお方が主イエスなのです。ロバに乗せられた荷物のようにご自分の身を人の手に委ねられたお方、人々の手に渡され、次から次へと引き回され、晒し者にされるお方。弟子たちだけではありません。武器を手にして近づいてくる者、権威を持って語りかけてくる者、恐れを持って問いかけてくる者、十字架に伏せろと訴えかけてくる者、このような者にもこのお方は自分の身を委ねられるのです。このお方を、このようなお方を世界は探し求めているのです。このお方を探し求めるように天の父は御心にお決めになられ、杯をお与えになられた。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。そうです。たとえ違うとこの口が答えても、私たちはあのお方の弟子です。あのお方によって、あのお方のもとから晒せられた弟子の一人です。あのお方は私たちを時に晒せられるのです。それは私たちもあのお方のようになるためです。世界が探し求めるお方と同じ姿にされるため、私たちも弟子としてあのお方のもとから晒せられます。祈りましょう。天の父、御子の十字架への道行きを心に留め、私どもの行くべき道を改めて心に確かめようといたしております。主よ、どうぞ私ども一人一人を導きくださいますように。主が私どもすべてのものを 命の道へとお連れくださることを知ることができますように、主イエスキリストの御名に祈ります。アーメン。